皆さんこんばんは。アメリカね、大統領選もだいたい候補者がね決まってきて、どうなるのか非常に注目ですね。まあ日本の政治もねごたごたしてるんで、安倍さんがいた時のようなね早めの交渉とかね、そういったものができなくなってますけどね、この辺がどう変わっていくのか、やっぱり大きなね波になると思うんで、まあとはいえやっぱりアメリカとね日本の関係っていうのは結構強固なものなんで、そう簡単に崩れることはないにしろですね、今多分もう見られた方もいるのかなと思いますけど、アマゾンプライムでね、沈黙の戦艦というね、やつはドラマ化っていうか実写化されてね出てますけどね、僕はねあの辺の漫画とかねとても好きなんでよく見てたんですけど、まあやっぱり実写化になるとところどころはねやっぱり違うところが多くあるんで、まあマニアから見るとねそうねみたいな感じですかね。でもこれから多分今東京湾に入ったやつだけなんでね、これから、国連総会に出るまでのね激しい戦いがのやつがシーズン2として出そうな気がしますけどね。ただまあ今回ね決していいことではないですけど、ロシアがねウクライナに侵攻を開始して、まあ本当当初は、ね、10日ぐらいでロシアのものになるんじゃないかって言ったものが全くそうはならなかった。でロシアのことがね浮き彫りになりましたよね。もっと強い大国なのかなと思ったらかなり弱かったと、まあ、人海戦術でなんとか持ちこたえてるっていう感じで、新しい武器とかねそういったものもやっぱり日本と比べてもやっぱ低いっていう風にね判断できるでしょうね。まあ、ウクライナは本当の技術大国なんで、いろんなこうドローンとかね、そういったものを活用して戦況を保ってますけどね。これでロシアの大国戦争大国っていうのじゃないっていうのがバレて、世界のこう軍事バランスがねだいぶ変わってきてしまうのかなと。ロシアは北朝鮮のロケットなんかもね買ったりしてるんで、やっぱりロシア、中国、韓国、北朝鮮、まあこれが一丸となってきそうな感じはしますけどね。まあそれに対してもしトランプになった時にね、 NATO が攻撃されてもねアメリカは援護しないということなんかも言ってますからね。この辺はもう本当に軍事バランスが非常に崩れる、トランプになるともっと崩れるかなというふうには思います。日本国内はいろいろね新しい武器とかを今後輸出するっていうのがねこの間の閣議決定で決まりましたんで、やっぱり日本の技術って結構高いレベルにいるんですよね。まあ、ただ、ね、世界で唯一の被爆国ですからね、この辺で反対する人たちもやっぱり多い、これは当然だと思うんですね。ただまあ考え方というか、まああんまりいい考え方ではないのかもしれないですけど、やっぱり戦争が起きる一つの原因としてそのバランスが悪いんですよね。まあ例に出して言うならば、まあ共産党とかがね、日本は自衛隊などのね軍事力を持つべきではないと、もし日本が軍事を持たない、軍隊を持たないとすると、これ周りは当然戦略してこようと思うんですよね。このやっぱり力が弱いところは、会社もそうですよね、体力のない会社、アイデアのない会社っていうのはやっぱり大きなところに負けてしまう。まあ戦争と一緒にするのはどうなのっていうふうにもね思われがちですけど、結果的にはそういう形になってしまってるんですよね。 資本があれば新しい機械、これも早くできる。で、従来からの設備であればすごく遅い納期になってしまうとかね。じゃあお客さんどっち選ぶかっていうと、やっぱり早い納期の方がいいわけですよね。まあ、余裕を持ってね、いろんなものを頼む。まあ、僕なんかの場合は結構余裕を持ちすぎるぐらい持つんで、仕事の時もそうでしたけどね、釣りの時もいつも使うものは余計に在庫してあると。で、田舎なんでそれをすぐ補填することもできないんですよね。どんなに早くてもまあ1週間ぐらいかかっちゃうと。まあ、1週間はちょっとオーバーかもしれないですけどね、5日はかかりますね、注文して届くまで。で、その間何もできなくなるわけじゃない。これはやっぱり損失なんですよね。こう新しいものを試そうとかいう風な形になると、それはまずはね、1個試して、やってみるっていう風な形にはなるんですけど、ただ常時使うもの、毎回使うものっていうのは、だからね、簡単に言っちゃうと、今使ってるものがあるとしますよね。で、それを保管しとく、まあ、在庫としてね、1個は新品のまま持っていると。で、その新品がなくなったらもう必ず入れとく、注文しとくと。だから最大2個のね、在庫になる。まあ、このくらいじゃないとなかなか、なんか思い切って使えないっていうかね、ちょびちょび使うってるとダメなんですよね。特に魚釣りなんかはもうその地合いっていうか、地合いってわからないと思うんで、釣れる時って一日の中でもその何時間とかいう時なんですよ。そこにちびちび使っていたら、まあ、釣れるものも釣れないんですよね。ちょっともったいないみたいなね。うわ、あと在庫2個しかないとかね、いう風になると。だから生活のレベルは、生活のレベルというか生活の質が変わりましたよね、田舎に来てね。札幌にいたらちょこっと買いに行けばね、だいたい売ってる。まあ本当に最悪の場合は札幌まで行きますけどね。だからそういうのが、まあ体力も使うしお金も使うしね、だったら在庫をしとこうという風な感じになりましたね。まあ、皆さんもね、そういうこと結構あると思うんですよね。例えばトイレットペーパーとかね、トイレットペーパーは1個だけは新品を用意して、その新品を開けた時にはもう次を頼もうと。まあ、そうなったらね、これまだねちょっと調べてないんですけど、オリーブオイル結構使うんで、オリーブオイルはあのアマゾンの定期便で来るんですよ。2リッターだったかな、4リッターだった。それ2ヶ月に1回ね定期便で来るんですよね。ただ日本のやつじゃないんで、海外のやつなんで、どういう風な金額になるかわかんないですけど、オリーブオイル業務用だと8割 80% アップになりましたよね。まあ、あの辺がね、どうなっていくのかちょっと調べてないですけどね。あと猫ちゃんのご飯ね、猫ちゃんのご飯も定期便で来るようになってます。そうすると安心なんですよね。もうその辺はなんかないと嫌だっていうね、在庫がないと嫌だ、いつも使うものは在庫がないと嫌だっていう風な性格なのかもしれないですね。はい、というわけで今日はこの辺で終わりになります。それではまた、したっけ。